では皆様改めましてこんにちは。初めてお祈りをさせていただきます。父と子と聖霊の御名によって、ご一緒に主の祈りを捧げましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。アーメン。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。よろしくお願いします。今ご紹介に預かりました、鎌津と申します。長崎教区の主催です。今福岡の進学校で、4年目を過ごしています。今回こちらで、勉強会の機会をいただきましたので、少しでも皆様のお役に立てばと思ってお引き受けしました。今日大きなテーマとして、言葉と印ということで、提案をいただいているんですけれど、このご要望にぴったりお答えすることができるかどうかは自信がありませんが、それでもごミサの中で行われていること、私たちがすでに知っている事柄の意味とか、あるいはその本来の姿といったものがこの場で確認できれば、皆様のごミサへの参列参加準備が少しでも、より良いものになるのではないかと思って取り組んでみたいと思います。簡単なレジュメを用意しました。表裏1枚であります。で、新学生を聞いているので、なんか授業みたいになりそうでちょっと心配なんですが、 あんまり、いわゆるお勉強としてお聞きになっても、授業とか、あるいはその後のテストとかそういうものではないので、むしろ、気楽にお聞きになって、ごミサの時に思い出していただける方が私にとっては ありがたいなと思っています。で、まあ、もう大体黒板に書きそうなことはここに書いてるわけですので、どうぞご自分の関心のある点についてですね、何か記憶に残していただければなと思います。はじめにということで、ごミサについて語る前に、典礼全般のことを確認しておきたいと思います。私たちは典礼典礼という言葉をよく使うんですけれども、私がかつて司祭として働いていたある教会で、司祭さん、来週の典礼をくださいという人がいたんですよ。何を意味しているか皆様すぐお分かりになりますかね。来週の典礼をくださいって言われたら、私は何を渡せばいいんですかね。聖書と典礼を、来週の分を朗読当番なのでもらって帰って準備をなさるというご意向だったんですけど、まあそういう意味で使ってらっしゃいました。ある時は、巡礼団の方々が2組同じ場所で、ごミサをしたいという希望が出ていて、お互いに自分たちがリードしたかったみたいなんですよね。それはまあせっかくいらしたのでそうなんですけど、そうすると片方の人がアイドンにも天礼場させんばてやってこう言うわけですよね。で、片方の人がよかったら朗読を一人ぐらいさせていただければとか言ってるんですけど、そう、天礼はなんでさせんばてやっていう感じなんですよ。お互いに言う、なんかそんな感じなんですね。天礼という言葉私たちよく使うんですけど、その本来の意味っていうのは意外と何なんだろうなという気がするかもしれません。もし進学校で天礼とは何か定義しなさいという試験が出ると、答えは天礼とはイエス・キリストの最初の行使であるという、この天礼憲章7番の言葉が一応回答の一つになるんですね。最初の行使、イエス・キリストの最初の行使と書いてますが、何のことでしょうか。イエス・キリストが大使として働かれるということが天礼なんだという意味です。もうここに書いておりますので、どうぞご覧になってください。じゃあイエス・キリストが祭司として働くって、祭司は何を働くんですか、何をするんですか。祭司は神様に対しては栄光を表す、人間に対しては神様からの聖なるものにする力を人間に向けて、まあ、取り継ぐ、そういう働きであります。ですから洗礼というのは結局イエス・キリスト様が 神様に対して栄光を捧げる、人間に対して神様が聖なるものにする力を与える、そういう場なんですね。そうすると来週の洗礼とか、洗礼をさせるとかさせないとか、そういうあのものとは違う、まあ、違うというか、そういうものをもっと超えた大きなイエス・キリスト様の働きなんだということが捉えられるかと思います。そしてこの礼拝は個人の技ではなくて教会共同体の技であります。仮に神父さんが一人でミサをしたとしても、それは神父さんの一人の行為ではなくて教会全体の行為とみなされます。まあ、これが洗礼という言葉で意味するものというタイトルでご紹介したいところがあります。では初めにの2番目、ローのところで書きました。これも洗礼行為というものを理解するために必要な視点なのでご紹介しておきたいと思います。見えないものの見える印というところですね。見えないものの見える印っていうのは、なんかこう魔術的なもののようにお考えになるかもしれないんですけど、そんなにややこしいことではなくて、私たちの日常生活の中でよくやってることなんですね。例えばある人は花束を送りながら私の気持ちですと、ある人は札束を送りながら私の気持ちですと、いろいろ言うと思うんですけれども、その気持ちですというのは実際は自分の中にあるお詫びとかお祝いとか、あるいは励ましとか、そういった事柄の見える印なんですよ。ここに少し出しました。この考え方はとても洗礼理解の中で大事なので、ご自分のアイデアというかですね、振り返っていただきたいと思うんですけれど、日常生活の中で例えば握手をする、これ何なんでしょうね。握手をする、ただ手と手をつなぐことなんです、物理的には。しかしそこに込められた意味があるはずなんですよ。例えば喧嘩をしていた子どもたちが先生の前で、はい、握手と言われたら、それは仲直りをしたという印なんだと思うんですね。あるいは久しぶりに会った兄弟とか友達が握手をする、これはまた別のなんていうか祝福というか、喜びの表現、親しみの表現だったりするでしょう。あるいはお別れする人に握手をする、これはまた別の意味を持つでしょう。握手じゃなくても先ほどちょっと出しましたね、花束、これなんかはたくさんの意味を持ちます。皆様は花束をどんな時に贈られますか。最近花束なんかもらったことないという方もおられるかもしれないんですけど、私もあんまりもらった経験はないですけど、でも花束はお祝いの席で、他にもありますよね。感謝、母の日にカーネーションが花束か一輪かは知りませんけど届くっていうこともあるかもしれません。これやっぱり感謝とか敬意の表現かもしれません。他にもありますか。多分明日神殿バルの教会では棺の前にお花を捧げる献花っていうのがあるんじゃないでしょうか。これはまた、お花を捧げるけれども別の意味ですね。席ですとか、あるいは祈りの表現かもしれません。他にも祝福、あるいは感謝、いろんな意味を込めることができます。手紙もそうです。物理的には同じものであっても違うんですね。服装、これもまた見えないものの見える印です。進学校などでは服装が例えば典礼祭儀の時に、あまりダラダラした格好だと叱られることがあるかもしれないんですけれど、そうでなくても一般の社会の中で、なんでこの場にこんな格好できたんだと、 TPO を理解しなさいと言われることがあるかもしれません。それは、まあ、ルールだからというよりも、その場の自分の心の持ち方が、服装によって表現されるということをみんなが知っているからです。赤いドレスを着て葬儀に行くということは普通しないかもしれませんね。あるいは主催たちはジーパンと T シャツでミサをそのまま捧げるということはしないかもしれません。それは服装が見えない内面の表現であるからなんです。ここにも書きました。他にもあります。見えないものの見える印、墓参り、いかがですか。墓参り、石に水をかけて磨く、そこに花束を刺す、 その前にしばらく佇むというのは、その精神性が見えない人にとっては何の意味もない。しかし、そこに私たちは見えないけれども個人の存在とか私たちの祈りを表現します。そもそもお墓というものが見えない人間存在の見える印なんですよ。亡くなった方がでもまだ私たちと共にいるという印です。アフリカなんかで人類学の研究をする人がですね、こう砂漠を掘り出すと骸骨が出てくるね。これは猿やろうか人やろうかっていうときにどうやって見分けられる、お聞きになったことがあるんじゃないですか。人のときは花粉が出てくるんだそうですよ。その何万年前の骨であってもですね、誰かが誰かを葬ったときはそこに本来そこでは生えてなかったはずの花、あるいは、まあ、何でしょうね、何か供え物というか、その花個人に手向けたものと思われる植物の、痕跡が、こういったものも見えないものの、 見える印というものを人間がよく理解していることの証となるかと思います。また別の観点で美しさというものを見ます。ここには、料理と茶道と華道と書かせていただきました。他にも何でも皆様の中で、イメージできると思うんですけれども、例えば料理、これは飢えを満たすためであればレンジで温めて食べるだけのものでも何にも問題がないんだけれども、なぜきれいなお皿に、なぜきれいなテーブルで、なぜきれいに盛り付けていただくのか、それは私たちがその飢えを満たすとかいうそれだけではない、そこに精神性、見えないものの表現、ね、もてなしであるとか喜びであるとか季節であるとか、そういったものを表現しようとしている証なんです。体験すでに私たちがしていることです。さらに、茶道書道と書きましたのは所作、お茶を入れるというだけのことでも美しくすることができる。それは相手への敬意とか歓迎の気持ちとか相手を大切にする心とか、そういった事柄の表現としてあり得るということなんです。熊本のフランコ神様がですね、時々おっしゃるんですけど、日本のこの茶道とか華道とかの美しさっていうのは、そのプロセス全体が美しくなっていること。例えばお茶を、お湯を沸かしてお茶を入れてそれを器に注いで相手の前に出すという、その全体が美しくあるということ、それが特徴なんだとおっしゃっていました。これもやはり私たちの生活の中で体験している、見えないものの見える印であります。まあ次にミサの中でのことを取り扱うんですけど、ミサの中では、より宗教的なというかキリスト教の文脈に従ってパンとかブドウ酒とか水とか香とか聖水とか使われています。では質問しましょうね。すいません、適当に当てさせていただきます。ゴミサの中でパンというのは見えない何の印でありますか。お答えいただいてもよろしいでしょうか。
一般的にはキリスト様の体という表現になっていますけれども、
はい、いやもうまさにその通りです。私たちのキリスト様、信じているキリスト様は昇天された後、私たちの目には見えない、見えないですけれども、このパンが私たちのキリスト様の体として私たちの目の前に触れるもの、見えるもの、食べられるものとしてあります。ありがとうございます。そうすると2問目は簡単になるかもしれませんが、ブドウ酒は何の表現でありましょうか。キリストの血であります。そうです。こうやって私たちは見えないというか、そのままではそれではないものを見ることができる。信じない人にとってブドウ酒はブドウ酒のままなんですけど、信じる者にとってこれはキリストの血であります。もう少し聞いていいでしょうか。全部は難しいですね。こう新学生に聞いたらまずいかな。隣に聞いましょうか。 それ言います。あの香炉をゴミさんの時とかお葬式使いますよね。あの香炉は何の印だと思う。あのこう煙がもくもく出ますよね。そうです、お見事です。こうっていうのは神様への敬意、尊敬の敬意ですね。敬意の表現でありますし、同時に先ほどおっしゃったお祈りの表現なんです。神様のもとに祈りが届いていくというものの表現です。敬意の表現っていうのは神様に対しての時もちろんあるんです。そしてお葬式でご遺体にこうを炊きますよね。なんでですかね。夏はこう少し匂いのするからっていうことを、もしかしたら最初はそうだったかもしれないですけど、今葬儀の中でこう用いるのは、その人は洗礼を受けたキリスト信者だったから、聖霊がその人の中で働かれたということを認めて、その聖霊の神殿だったご遺体に敬意を表するという意味があるんですね。ですからこういったあの見える形で見えないものを表現しようとするわけです。聖水とも書きました。聖水は何ですかね、手が汚れているので入り口でちょっと濡らす、あれ洗うというわけではありません。もしかしたら聖水の方がちょっと危ない時もあるかもしれないですよね。インフルエンザが流行っている時はしばらく使わないようにと言われたぐらいです。聖水は聖水をつけて私たちは父と子と聖霊の御名によってとします。洗礼の記念です。何か私たちが汚れているから悪魔払いのために水を塗るとか、そういう発想ではなくて、私たちは洗礼を受けたものです、父と子と聖霊の御名によって洗礼を受けたものですという、印であります。ですから思い出してください。かつて聖夜祭の時に、もし洗礼を受ける人がいなくても洗礼水の祝福があります。そしてそれを皆神父さんから完遂していただいて、まあ額にたらっと垂れるかどうかは別として、洗礼の記念とするわけです。さらにこの徹夜祭で祝福した、この時祝福した洗礼の水は聖水盤に注がれていきますね。ですから徹夜祭の時は聖水は空っぽにしてあるはずです。あの土曜日のミサの前は全部空っぽにして、そこで祝福した洗礼の水を聖水盤にまた注ぐということになっていますね。このように私たちの日常生活でも、あるいは普段の信仰生活の中でも、見えないものの印というものは豊かに使われています。改めて考えるとたくさんお気づきになると思います。で、この見えないものの見える印の究極というか根源はイエス・キリスト様ご自身です。なぜならキリスト様は見えない神様が人間のお姿をお取りになったからです。ですから洗礼の場で感覚的な印でいろんなものが表現される。神様の聖なる力とか、人間が捧げる祈りとか、そういったものが表現される。それはイエス・キリストが、見えない神様が見えるお姿になられたということと直接つながっているんです。始めにがあんまり長引くと怒られそうですけど、次歯に行きたいと思います。いよいよミサの具体的なことに取り掛かる前に、ミサのもう本当に皆様よくご存知のことなので確認するのも失礼かと思うんですけれど、ミサの大きな2つの部分ですね。一つは言葉の洗礼です。これをもう頭の中にいつも入れておきたいと思います。もう一つは感謝の洗礼です。ミサというのはこの2つからできています。そして祭儀を始める開催、これは始めですね。祭儀を終わる閉祭があります。もうそちらにプリントに書かせていただいた通りですが、その横に並んでいることは、このミサの2つの大きな 部分の見える印は何かというところですね。言葉の天霊の見える印は書きましたように聖書です。言葉の天霊というけれども、言葉の中の言葉である聖書を使います。言葉の天霊なんだから何でもいいじゃないかって、ね、もう聞き飽きた聖書の言葉よりももっといいのがね最近あるんだという人もいるんですよ。そして少しこっそりやってみる人もいるんです。私が聞いたのはある教区のある信者さん、もう名前出すとまずいのでほっときますけれども、のお嬢さんの結婚式の時に、もう朗読は聖書の箇所を読めば妻は夫に従いなさいとかそういうことばっかり書いてあって、あんまりこううちの娘には聞かせたくないというか、あまりそう言われたくないということで星の王子様を読みましたっていうですね。しかしこれは違反です。言葉の天霊は聖書でなければならないです。そしてこの聖書の舞台はいつも朗読台です。実はこの辺から少し私たちもあれって思う時があるかもしれません。教会によって少し習慣が異なって、必ずしも朗読台で読まないという時代があった、あるいは朗読台が書簡と福音書に分けて2つ用意されていたので、朗読台が2つ祭壇が1つ読み堂に慣れているという方もおられるかもしれません。ある教会は男用と女用と書簡用と福音用で4つ朗読台、そういうところもありました。いろいろです。それは歴史の中でこういろいろと理解が変わってきたので、いきなりこうダメだとかどういうつもりはありませんけれども、現在言葉の天霊は聖書に集中しますし、もうもはや福音書と一般の朗読を別の場所でするという感覚はありません。それで朗読台も一つあれば十分です。かといって二つある教会のことをいろいろ言うつもりありませんので、うちに帰ってから主任神父さんにいろいろ言わないでくださいお願いします。それからミサの後半は感謝の天霊です。こちらの中心は聖体です。そしてこの舞台は祭壇。もう見ればわかることなんですけれども、そうすると、初めと終わりっていうのはどうなるのか。教会によって作りが違うですね。世界中に多分同じような教会っていうのはないんだと思うんです。一つ一つ教会はいろんな作りがあると思うんですけれど、言葉の天霊のための朗読台が開催とか閉祭の場になっている教会もあるかもしれません。あるいは真ん中にあるんだからということで祭壇が開催とか閉祭の場になっている教会もあるかもしれません。それはその教会の事情があるので、部外者がコメントするのは差し控えますけれども、もし理想を言えば開催と閉祭は司式者の席で行われます。司式者の閉祭も司式同じですね。司式者席、こうすることによって、祭儀の始めと終わり、そしてその中心である2つの柱、1つは朗読台を舞台とした聖書、もう一つは祭壇を舞台とした聖祭、こういう御座の作りが見える形でも明らかになると思うんですね。ですから教会の構造とかその習慣が違いますので、それぞれ皆様がご自分が御座に参列なさる教会の事情を勘案していただかなければならないんですけれども、御座そのものの構造はこのままです。ですから逆に言うと、もしも、私たちが御座に関わりながら少しでもミサを良いものにしよう、あるいはより、分かりやすい印に表現しようという時に、この基本構造を参考にしていただければ、ミサというのが見える形でもですね、理屈だけではなく見える形でも2つの大きな、 食卓というか柱からできているんだということがお分かりいただけるかと思うんです。で、新学院はですね、いらした方も多いと思うんですけれども、新学生にはあんまり評判が良くないんですが、祭壇が横っちょにあるんですよ。あの真ん中ではなくて、皆様の方が回収的だとすると、新学院の祭壇はこの辺にあるんですね。で、なんで真ん中は長くやろうか。真ん中には神父さんの席があるんですよ。そしてこっちに道読台があるんです。で、これはなんか変だとみんなおっしゃるんですね。確かになかなか慣れないんですけれど、どうしてそうしてあるかと言いますと、これを毎日御座に預かりながら、いやでも頭の中に入れると言いますか、体験していくようにという意向を込めて、公会議の後に神学院の制度を改造なさった時の先生方がですね、工夫してお作りになったんです。ですから、将来どうするか知りませんけど、当分はまだ同じように片方に、祭壇、片方に朗読台が置かれることになると思いますね。じゃあこの構造は見える印としてどういうふうに工夫できますか。たくさんのことがあるんですけど、すぐできそうなこと、例えば朗読台と祭壇が2つの大きな舞台であるとします。しかし祭壇の上で使うものっていうのは、実際は小さな机のようなもの、準備台といいますか、待機卓というものに用意して感謝の典礼の時に祭壇に運ぶというのが一般的かと思うんですけど、そうするとこの2つの区別を明確に表現しようとすれば、祭壇のある方にその待機卓といいますか、準備するものの、集められた場を作る。単純に言うと、祭壇があって準備するものがあって、でその間に朗読台があると、言葉の洗礼の場と感謝の洗礼の場が少しこう混在してしまうことになるわけですね。ですから工夫として、例えば朗読台の方には朗読者の席がある、祭壇の方には自社の、いろんな準備するものが置いてある席がある、そういったような区別をするだけでも、この2つの柱というものを見分けやすくなろうかと思います。それでは動作の意味に入ります。2ですね、2差に見られる動作の意味、ここには非常に代表的な4つの動作の、主な意味を述べております。立つ、座る、ひざまずく、礼、お辞儀する、ね、まずこの4つ以外にミサの中でどんな動作があると思われます。立つ、座る、ひざまずく、お辞儀をする、歌う、礼、歌う。ミサの一番初めにあるのは何だと思われますか。十字架の印よりも前にあるものなんだそうです。入祭よりも前にあるものなんだそうです。集まるというね、実はこの集まるというのはとても大事な行為であるんですけれども、ミサの中での動作からは少しこう今は挙げてないです。実はミサの典礼書の最初にミサを始めるときの言葉があるんです。どうするとミサが始まるかという説明の中で、時間が来るととは書いてないんです。準備が整うととは書いてないんです。回収が集まるとミサを始めるって書いてあるんですね。ですから集まるっていうのが基本動作で、そこで初めて1行目に書いたんですけど、個人の集合を超えた教会としての全体としての体をそこで作り上げることになるんですね。他にもいくつかの動作があります。例えば行列するとか、司祭が手を広げるとか、手をかざすとか、そういったことですね。 ではここに4つの行為を挙げました。イ・ロハに立つ、座る、ひざまずく、お辞儀をするであります。立つの意味は復活のキリスト、ね、キリストは復活したときに墓の蓋をしとった石の上に座ってたと思いますか。まあ、座ってたかもしれないんですけれども、復活のキリスト、復活という言葉、レズレクションっていうんです。これは再び立ち上がるという意味を持ってるんですね。ですから立つという姿勢は復活のキリストの姿であります。それから敬意を伴う挨拶、あるいは敬意を伴って人を迎える態度です。これは私たち洗礼じゃなくてもそうだと思うんですね。どこかで腰掛けて待っていて、大事なお客様が来たという時は座ったまま王入らんねえではなくて立ち上がって、あどうもこんにちは、よろしくお願いしますということになるわけです。立つというのはですから敬意を持って挨拶するという表現です。さらにはこれはとても聖書的なんですけど、準備ができているという姿勢です。もちろん一般的にも例えば兵隊さんが準備できている、いつでも出発できますという時立つという姿になるでしょう。聖書の中では、主人の帰りを目覚めて待っているしもべというイメージで出てまいります。ですからキリストから派遣されていく時、行きなさいと言われる時に腰掛けて、まあそのうち行きますではなく、立っていて参ります、あなたが使わせてくださるところへ参りますという、そういう準備のできた心の表現なんですね。ミサの中ではたくさんの場面で立ちます。入道行列でも、回収の皆様も立ちますね。これは、何の表現だと思われますか。ここに出てきてるんですけれども、これはキリストを迎えるということですね。別に知識している司祭たちが偉いからではなくて、キリストを迎えるという表現。ある神父様はもうすごくお年の神父様なんですけど、門よ扉を開け、永遠の問いを上がれ、栄光の王が入るという入祭の歌がありますね。あれが鳴るともう恥ずかしいして入りえんとってもうなんかすいませんすいませんって入っていくんだとおっしゃった。それはちょっとまあ歌詞の意味をとても気にしてらして恥ずかしくおっしゃったんだろうと思うんですけど、そのくらい本当に私たちも歌詞の意味を意識して誘導できたらいいなと思ったんですけど、確かに司祭の姿を通してなんですけど、キリストがそこにいらっしゃるのを迎えるという意味です。ですから立ちます。そしてこれらの動作は体が不自由な方に対して強制されることは一切ありません。典礼的に表現するというだけですので、足が悪いのになんでひざまずかないのか、なんで立たないのかということは決して、言う必要はありません。次に座るという動作ですね。座るという動作にもたくさんの意味が可能だと思いますけど、典礼の中では特に聞く、そして見るということです。一般に座るという動作にはさらに休むという意味があるんですけど、ミサの最中はあまり座って休むというのはやってほしくないので、ここでは聞くと、見るにします。特に寝るはダメですよ御言葉を聞くとき、説教を聞くとき座りますね。東証支援のときはなんで座ってるんでしょうかね。聞くからです。そうです、よくお分かりだと思います。教会によっては東証支援みんなで歌ってるところもあろうかと思うんですけれど、理想的な形は代表者がやはり聖書朗読と同じように朗読台から詩編を歌うというのが望まれています。しかし繰り返しのところは一同で歌います。それは皆が神様に返す言葉なんです。しかし詩編の部分は聖書と同じように神様が私たちに語られるということなので、朗読台から代表者によって行われるし、それ以外のものは座って聞くわけですね。 見るというので一つの例は備え物の準備ですね。かつて奉納と言われていたところですが、現在あのミサの典礼書の、まあ、解説というか用語としては備え物の準備という言葉を使います。その備え物って何ですかね。何でしょう、備え物の準備、何を準備するんでしょう。パンとブドウ酒、そうです。これが中心です。これも、固有名称を出すと差し替えがあるので出しませんが、ある教会で11月の23日だったかなに、感謝祭をしましょうということで、まあ、これは地方 の、 あの教会でしたので、農業とか漁業とかに携わっている方が割と多いということで、教会に果物、魚、それから卵とか野菜とかいろいろ持ち寄って感謝祭をなさいました。それぞれ自分のお作りになっているものをお届けになってください。そしてまあ給料をもらっていらっしゃる方は別の形でもいいですからということで、新さんがお招きになってそういうご感謝祭をしたね。一番困った方がいたんですよ。タバコを作ってる方ですね。政府が全部買い上げればいかんので、タバコの葉っぱをこっそり教会に持っていくと罰せられるそうですよね。それでどうしましょうかって言って、お、そしたらあんたタバコ屋さんでタバコを買うてこんでって言われて、その方は自分がタバコ吸わないかもしれないのに、タバコ屋さんでわざわざタバコを買って、その祭壇に、というか、その感謝祭にお届けになったんですね。そういう場合は、外国でも時々あるそうですけど、祭壇の周りにいっぱいいろんなものが置かれています。でも祭壇の上じゃないです。献金もそうです。私たちが捧げる献金もそうです。祭壇の上じゃないですね。祭壇の近くに置きますけど。それは捧げ物に、合わせて私たちが持ち寄ったもので、助けるため、あるいはお互いに分かち合うために。けれども、ミサの備え物はパンとブドウ酒です。パンとブドウ酒です。座って供え物の準備を見るというのはとても大事なことになるんですよ。私たちも供え物がそこに用意されているということを、なんかしばらく休ん、座って休んで歌を聴いている間に準備が整ったので皆さんって言われたら立つのではないということですね。座って供え物の準備を見届けるということです。次に、歯に入りました。ひざまずく。これについては、いわゆる総則などの典礼書をご覧になると、ちょっとよくわからないところが終わりになるかと思うんですけれど、外国の方でひざまずくっていうのは、右膝をこう片方だけこうつけるね、そういうこうやり方があるそうなんですけど、日本では私たちは両膝をまあ立てる姿勢が一般的かと思うんです。それで少し混乱するかもしれませんけれど、一般的に私たちがしている姿勢のまま理解しましょう。ひざまずくですね。これは減り下りの姿勢、つまりこう威張らない、むしろ、謙遜に減り下る時の姿勢です。相手よりも自分を下げる時の姿勢、あるいは相手に対する敬意の表現、さらには礼拝、悔い改め、そして自分が神様じゃないということ、自分が被造物であるということの自覚というふうに説明されます。今日本のその典礼のこう全体を整える責任のある方々は、教会によってはもうひざまずき台そのものがないところもあるので、どういったですね、ひざまずくっていうのを必ずしなければならない決まりとしては、もう入れないようにという前提で準備をなさっているそうです。それは、ちょっと物足らなく思われるかもしれませんけど、お溝の構造がそういうところが今増えているからなんですね。ですから、ひざまずき台がある教会でひざまずく習慣があるところは、それはとても進められているんですけれど、どこかの教会がひざまずかないからといって、おかしいというふうにはおっしゃらないでください。今すでに構造上の問題でそういうふうに工夫されています。それを前提のした上でひざまずくことができる、あるいはそういう習慣があるところでは、聖別の後、 司祭がご生態に変化したパントブ同士を示すときにひざまずいて、まあ、一礼するという習慣がおありなのではないかと思います。これがひざまずくの意味ですね。それからお辞儀をする、これは敬意の表現です。司祭は入道したとき祭壇にお辞儀をします。祭壇に、かつて私はまだ若いので多戦後の頃のゴミさんのことをよく知らないんですけれども、もしかしたら皆様の中にご記憶がある方おられるかと思うんですけど、その打点後のミサの頃、つまり公会議の前のミサの時は、こう祭壇があって聖室があって、多分聖室の上に十字架が立っていて、ここがもうまさに祭壇で、司祭はここでミサをしてたんじゃないかと思うんですよ。どうでしょうかね。今この祭壇を壊すことなく皆さんと向かい合うことができる祭壇を手前に置いて、ミサを、まあ、新さんここに立ってですね、捧げるということがあるんじゃないかと思います。そこで祭壇にお辞儀をするというときに、かつてはここが祭壇だったんです。ですから新さん方はここでこっち向きにお辞儀をしてたわけです。今ここが祭壇なので、もし決まり通りやろうとしたらここでお辞儀をするね。祭壇の前でお辞儀をするというのが、まあ、洗礼書の、まあ、総則が言っている意味を表現するのには適切だと思われます。というのは、入道の時にここに入ってしまうと、ここにお辞儀をしてしまうと、こっちを祭壇とみなしていることになってしまって、本当はその聖室にお辞儀をしているのかもしれませんけれど、少しシンボルとして、いわゆる印として、どこに敬意を表しているかというのが、見えにくくなるわけですね。だから、この位置でお辞儀をなさるというのが、まあ、望ましいかと思います。それからその隣に書いたんですけれど、ひざまずくというふうに指示が出ている事柄について、日本では合掌して深く礼をするというのに置き換えるという規定があります。ですから、ミサの中でこれから何か文章をお読みになるときにひざまずくという指示が何箇所か出てくるかと思うんですけど、そういう時にも日本では合掌して深くお辞儀をするというのに置き換えられているということを知っておいていただければ、混乱がないのではないかと思います。例えばその聖変化の後ですね、あそこでひざまずくになっているけど教会によってはひざまずかない、あ、こうおかしいじゃないか、ひざまずきなさいと書いてあるよ、でも日本では合掌して深くお辞儀をするですから、そうするとおそらくどの教会でも合掌して深くお辞儀をするというのはなさっていると思います。それでは今やっとミサの動作の意味に入ったところなんですけど、50分経ちましたので、10分ほどトイレとお茶の休憩を取らせていただきます。その後時計で3時から後半に入らせていただきます。